からな、1200年も昔のこんだ。朝霞、白霞の二軍を治めていたのが、朝霞左衛門忠重っちゅう。それは、優しい、穏やかな殿様いたと。館はな、日和田町の、立山にあってな、一人娘のあやめ様おらったと。あやめ様はな、それはそれは、美しく、優しく、清らかな姫様じゃったので、大勢の男たちが、妻に欲しいと、殿様に願い出ていたと。家来の朝霞玄馬時里もな、あやめ様をぜひ私の妻に、と、殿様に何度も何度も願ったとも、きっぱりと断られてしまった。いやー、怒った玄馬はな、あやめ様を残して、殿様も、みんな殺して、館まで奪ってしまった。残ったあやめ様も、言うことを聞かないとて、池に投げ込んでしまったと。池に沈んだあやめ様は、父母の許さぬ、そなたの妻にはなれぬ。この父母を殺された恨み、必ず晴らしてみせる。と、大蛇となって現れてな。やがたを、現場もろとも、沼に引き込んでしまったと。それからというもの、この地方は飢饉が続く。大蛇は、夏は雪を降らせる。冬は雨を降らせる。村人たちは困ってしまった。そうして沼のほとりで祈祷を続けたところ、これから毎年3月24日、娘を生贄に捧げればたたりはないぞ、ということで、村人たちはくじ引きで、その年の犠牲者を決めることになった。33人目のくじに当たったのが片平の権寛大。寛大は娘の命を救いたくて、長谷の観音様にお参りした。観音様、どうか娘を救ってくだせ。その時に大和の国のさよ姫と出会った。さよ姫は、幼い頃に両親を亡くし、両親の法事をしたくて、大金をもらい、身代わりになることを承知した。法事を済ませたさよ姫は、道の奥の日和田の里へとやってきた。沼のほとりで、生贄になるために静かに待っていると、大蛇が、牙を向き炎を吹いて迫ってきた。さよ姫はその時しばし待て、私のお経を聞くがよい、とお経を唱えた。蛇はそばの石に頭を乗せて聞いた。お前は女の身でありながら、蛇となって人々の命を奪った罪は大きい。そのお経を唱えると、蛇は、一旦は沼に沈み、そうして天女となって現れた。お経を聞いてよくわかりました。私はこれより、蛇骨地蔵尊になって、この地をお守りいたします。そう言うと、天高く消え去った。残った蛇骨でさよ姫は、地蔵尊を刻み、お祭りをした。このお堂には、さよ姫も祀られ、堂の後ろには、32人の観音様をお祭りし、それから後は、平和な村が続いた。この、蛇骨地蔵尊のお堂は、 日和田の町にあって、昔の悲しい物語を伝えておりますじゃ。おしまい。